俳優大谷明宏の希望の卵ラジオ。
皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。大谷明宏です。2017年第2回目の希望の卵ラジオの放送です。いやー、それにしても最近本当に寒い日が続いてますよね。いよいよ本格的な冬って感じですけれども、なんかね、去年は11月ぐらいにね、いきなり寒い日が来たりとかして、そっからね、またちょっと暖かくなったりとかして、今年は本格的な冬がね、来ないんじゃないかな、みたいなね、感じで思っていたんですけども、やっぱね、1月は違うなーって感じがしますよね。でね、最近やっぱね、空気が乾燥してるなっていう風に思うんですよ。で、その証拠にね、結構周りに、風邪ひいてる人が多くて、なんかね、空気が乾燥してるんで、やっぱね、喉がこう変にイガイガするじゃないですかね。でね、上海行ってて思ったんですけども、意外とね、向こうってなんて言うんだろう、湿気がね、あるっていうかね、同じ冬でほとんどね、気候も一緒ですし、気温もなんかも一緒なんですけども、なんかね、向こうは肌がしっとりしてるっていうかね、そんな感じだったんですよ。で、帰国して思ったのが、やっぱこっちはね、非常に乾燥してるなっていう感じでね。で、肌もね、結構すぐ、カサカサになっちゃうし、なんか喉にね、こう、なんかゴミがね、詰まってるっていうかな、なんか詰まったようなね、感じになっちゃってね。やっぱね、非常に乾燥してるんだなっていうふうに思いましたけども。でね、結構周りにやっぱりね、咳してる人が多かったりとかするんで、やっぱね、空気がね、非常に乾燥してるんだなっていう感じなんですが、皆さんは風邪なんかね、ひいてませんかね。なんかね、僕もね、ちょっと喉とね、鼻がこう詰まったようなね感じになっちゃっててね、非常にこう気持ち悪いななんて感じなんですけれども、まあそこはね、気合でなんとか乗り越えてね、やっていきたいなと思ってるんですが、ところでね、最近、アメリカの大統領のですね、就任演説があったじゃないですか。ね。アメリカ大統領のトランプさん。ね、大統領になられて、就任演説だったんですけども、はね、NHK さんの方で、生中継やってたんでね、僕もこれはね、一丁。なかなかそういうね、大統領誕生の瞬間にね、生きてるっていうのは、そうそうね、人生においてあるもんじゃないなって思いましたんで、今年はね、ちょっと今回は、そのね、就任演説、頑張って起きて見てやるかなんてね、思ったんですけれども、いつの間にかね、寝てしまってました。でね、トランプさんって、アメリカのハリウッドのね、映画の、ある種ね、こう、登場人物のモデルになってるらしいんですよね。これ僕も知らなかったんですけども、バックトゥーザフューチャーっていう映画ね。あの中で、僕もね、結構この映画ね、大好きでね、何回もこうヘビーローテーションしたんですけども、その中で出てくるね、ビフ・タネンっていうね、キャラクターがいるんですよ。ね、主役のマイケル・J・ホックスのね、演じるマーティーのですね、ライバルっていうかな、敵なんですよ、要するにね。もういわゆる悪役ですよ。この役のビフ・タネンっていうね、役がいるんですけども、そのね、キャラクターの元になったのが、トランプさんらしいんですよね。ああ、そうなんだ、なんてね、思ってね。バック・トゥ・ザ・フューチャー2の、2でね、未来に、こう、マーティたちがね、行くっていう、くだりがあるんですよ。でね、その未来では、大金持ちになったね、ビフ・タネンが、こうね、アメリカをこう仕切ってるような状況なんですけども、そのね、ビフ・タネンタワーだとかね、そういうのはもう、なんとね、トランプタワーをね、模したものだったらしいんですよね。なんでね、面白いな、なんてね、思ったりとかしてね。なんでね、そういったエピソードもあったので、バック・トゥ・ザ・フューチャーを、ね、もう一回僕見直しましてですね。いやー、もう話は飛ぶんですけど、バックトゥーザフューチャーって面白いなーっていうね、何回見ても面白いなーって思いましたよ。あれね、その名の通り、タイムマシーンにね、乗ってこう未来と過去を行き来するっていう物語なんですけども、まあタイトルがね、なんて言ってもいいですよね。未来へ戻るですからね。 未来へ、ね、普通は先のことなんで未来へ行くんですけど、未来へ戻るっていうそのタイトルがね、まあ、何とも言えなく絶妙だなっていうふうに思うんですけども。でね、物語もね、パート1からパート3まであるんですけども、微妙にこう全てがね、絡み合っているストーリーなんですよ。でね、だからあれは本当に最初から3部作で考えていたのか、それとも1がヒットしたから続編が決まったのかっていうのはちょっとわからないんですけどね。まあそれにしても、もし後者の場合だったとしても、うまくね、2と3をこう1に絡めてるなっていうのを思いますからね。非常にね、あれは面白い映画ですよ。僕もね、幼少期にあれはもう何度となく見ましたからね。まあ当時はね、日本語吹き替え版の方を見てたんですけども、やっぱね、今はね、こうオリジナルのバージョンの良さっていうのがわかるんで、そっちでね、見たんですけども、いやー、なんか懐かしいなと思いつつ、あ、こんなストーリーだったななんてね、思いながらまたね、楽しく見させてもらいました。ねえ、やっぱ久しぶりにこう子供の頃見てた映画を見るとね、なんか懐かしいななんていうふうに思っちゃいますね。でね、まあ、最近のプライベートのことなんですけれども、この間ね、久しぶりに娘と一日過ごすね、時間がありまして、ね、妻がちょっと仕事に行ってたんで、毎週土曜日はね、大体僕は娘のこと見てるんですよ。まあ、これなんですけども、今、スイミングスクールに娘のことね、行かせてまして、でね、土曜日に、行くようにしてるんですけども、まあ、親子子供スイミングって言って、まあ、ね、お父さんもしくはお母さんと子供でこう、スイミングをね、やるっていうね、機会なんですけども、結構ね、娘とその、過ごすの、たったの40分ぐらいのね、レッスンなんですけども、そのね、時間が結構ね、僕は毎週楽しみだったりとかして、でね、それ行った後に、まあ、うちに、帰ってきて、ね、娘と遊んだりとかするんですけども。でね、この間ね、ちょっとね、睡眠はお休みさせてもらったんですが、まあ、その分ね、朝から買い物行ったりとかして、娘をね、後部座席のチャイルドシートに乗せて、一緒にね、ドライブがてら買い物行ったりとかしてね。で、ね、近くの、ね、ショッピングモールに行って、そこに娘のね、大好きな、アンパンマンのね、乗り物が乗れるね、ゲームコーナーがあるんで、そこで一緒にね、アンパンマンの乗り物に、乗って、ね、遊んだりとかしてね、非常にね、楽しい時間を過ごせました。うん、やっぱね、娘と一緒にいると、ほんとね、時間を忘れるっていうか、いやー、もう癒されるなーって感じですよね。もう娘の無邪気な笑顔だとか、ね、一生懸命走る姿だとか、そういうの見てると、僕はね、もうこのために、とにかく一生を捧げて頑張るんだっていうふうに、ね、思いますからね。もうこの子が、もうすくすく元気よく育ってくれるために頑張ってるんだなっていうふうに思いますから、ほんとね、子供は目に入れても痛くないっていうね、言葉がありますけども、本当その通りだなって思いますよね。きっとね、僕が子供の頃にも、両親はね、同じようなことを考えてくれてたんだろうな、なんていうふうに思うとね、なんかね、好き勝手やってきたね、ことが、なんか申し訳ないな、なんて思っちゃいますよね。でもね、やっぱ親っていうのは、そんな好き勝手やってる子供のこともまたね、可愛くてしょうがないんだろうな、と思うんですよ。なんかね、自分がその親の立場になってみて思うんですけどね。だから親子ってやっぱ不思議だなーって思いますよ。とにかくね、まあ、僕も両親とね、そして娘と妻と、とにかく大切な家族にね、もっと幸せ返したいなーって思いますし、まあ、そのためにもね、毎日毎日一生懸命、頑張っていかなきゃいけないな、なんていうふうにね、思っております。はい、ということで、今年2回目の放送をお送りしましたけど、いかがでしたでしょうか。変わらずですね、今後も、お便りもバンバンお待ちしておりますので、皆様ぜひお気軽にお便りをいただければと思います。すべての宛先は、希望の卵 .radio@gmail.com 希望の卵 .radio@gmail.com こちらの方まで皆様どしどしお便りお願いいたします。 それでは来週以降もですね、バンバンバンバン更新していきたいなと思いますので、ぜひとも希望の卵ラジオよろしくお願いいたします。それではまた来週会いましょう。バイバーイ。
希望の卵ラジオは俳優大谷昭宏と応援してくれるみんなで作っていくラジオです。